こんにちは。サンキャリア代表の田村です。本日は、この看護等休暇と年次有給休暇、どちらを使うべきか?というテーマでお話ししたいと思います。最近の法改正により、この看護等休暇が以前よりも使いやすい制度になりました。これまでは、急な子供の発熱やけが、予防接種、健康診断といった場面で利用するイメージが強かったと思います。しかし現在は、感染症に伴う学級閉鎖等への対応や、入園式、卒園式、入学式への参列といった場面でも利用できるようになっています。育児中の方が、子どもの急な事情や大切な行事に対応しやすくなることは、仕事と育児を両立していく上で非常に重要です。一方で、実務上よく悩ましいのが、この看護等休暇を使うべきか、年次有給休暇を使うべきか、という問題です。この看護等休暇は、会社の規定により有給化することもできますが、法律上は賃金の支払いまで義務付けられている制度ではありません。そのため、会社の規定で無給としている場合、月給制の方であれば欠勤控除の対象になることがあります。そうなると、手取り額が下がることを避けるために、従業員本人が年次有給休暇を使いたいと考えるケースもあるでしょう。では、会社としては、この看護等休暇と年次有給休暇のどちらを使わせるべきなのでしょうか。私個人としては、会社が一方的にこちらを使いなさいと決めるのではなく、制度の趣旨を丁寧に説明した上で、本人が納得して選択できる状態を作ることが何より重要だと考えています。今回は、その理由を3つの視点から整理してみたいと思います。1年次有給休暇の趣旨を伝えるまず大切なのは、年次有給休暇の趣旨を会社がきちんと伝えることです。年次有給休暇は、本来、労働者が心身の疲労を回復し、リフレッシュするための制度です。もちろん、実際の実務ベースでは、家族の事情や使用、通院など、様々な理由で使われています。ただ、会社としては、有給休暇は、労働者が体を休めて、また仕事にしっかり向き合うための大切な制度です、という考え方を改めて周知することが大事です。子供の急な発熱や学級閉鎖のたびに年次有給休暇を使い続けると、本来の従業員のリフレッシュのために使える日数が減ってしまいます。その結果、本人が休みたい時に休めなくなったり、疲労が溜まったまま働き続けることになったりする可能性もあります。会社としては、単に有給を使ってもいいですよ、と伝えるだけでなく、年次有給休暇には年次有給休暇としての役割があることをしっかりと説明する必要があります。2個の看護等休暇の趣旨を伝える次に大切なのは、この看護等休暇の趣旨を伝えることです。この看護等休暇は、子どもの病気やけが、予防接種、健康診断、感染症による学級閉鎖等、また入園式、卒園式、入学式への参列など、子どもに関する事情に対応するための制度です。つまり、育児中の従業員が、子どもの事情によって仕事との調整が必要になった時に使うための休暇です。この制度があることで、育児中の方は、急な事情が発生した時にも会社に相談しやすくなります。ただし、会社規定上無給としている場合には、本人の手取りに影響することがあります。そのため、実務上は、制度としてはこの看護等休暇が使えます。ただし、会社規定上は無給の扱いになります有給休暇を使うこともできますが、それぞれの休暇は制度の趣旨が異なりますというように、本人が判断できる情報を整理して伝えることが重要です。休暇は行使できるのであれば、もちろん従業員の権利ですが、権利を使うためには制度の意味を理解していることも大切です。産育児中の方だけでなく、全体の公平性も考えるこの看護等休暇を有給化するなど、育児中の方を支援する制度を整えることは非常に大切です。 国の方でも両立支援と助成金で企業支援を行っています。一方で会社としては単身者の方や子供がいない家庭の方とのバランスも考える必要があります。育児中の方だけが手厚く見えてしまうと他の従業員から不公平感が出ることもあります。もちろん企業として育児と仕事を両立する方の支援をすること自体が悪いわけではありません。ただ制度を整備する際にはこの看護等休暇を有給化するのか別の特別休暇も整備するのか、介護や通院など他の社員の事情にも対応できる制度を整備するのか、具体的に誰にどのような支援をするのかといった全体設計が必要です。会社は従業員それぞれの生活事情に配慮しながらも組織全体として納得感のある制度を作っていくことが何より大事です。休暇制度は単に休みを増やすためのものではありません。働く人が無理なく働き続けるための仕組みであり、同時に組織全体の協力によって成り立つものです。まとめパイプどちらを使わせるかではなく、制度の意味を伝えるこの看護等休暇と年次有給休暇のどちらを使うべきかの問いに対して、私は会社が一方的に決めるものではないと考えています。大切なのは年次有給休暇の趣旨を伝える自主の看護等休暇の趣旨を伝える自組織全体の公平性も考えて制度設計する自己の3つを意識して従業員の判断を仰ぐのが適切だと私は考えます。休暇は制度としてあるのであれば、もちろん従業員の権利です。ただその使い方を完全に本人任せにするのではなく、会社や人事の目線から制度の存在意義や周囲への影響を伝えていくことが大切です。この休暇は何のためにあるのか、自分が休むことで組織はどのように機能できているのか、他の従業員とのバランスをどう考えて社内制度を作っているか、こうしたことを丁寧に共有することで休暇制度はより使いやすく納得感のあるものになります。サンキャリアとしても育児中の方が安心して働き続けられる環境づくりと組織全体の公平性が両立できる制度設計をこれからも支援していきたいと考えています。